マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、はい、梅雨も明けまして、
ね、明けましたね、
もう明ける前から暑い暑いと、ね、うん、言っておりましたけれども、まあ、いよいよもう夏本番ということになりましたね。
そうですね。
まあね、この舞鶴は幸いにもとも言い切れないかもしれないんですけれどもね、いつ雨が降るのかななんて言ってる間にこう梅雨が終わってしまったような、
そうです ね、
そんな感じがいたしますけれども ね、まあ、一方で、ね、九州など本当に大雨で被災されている方、大変だろうと思いますけれどもね、申し上げたいと思いますし、また逆にね、これぐらい雨が少ないと水不足っていうのもね、やっぱり
その心配もありますよ ね、
ありますよね。
農作物だったりね。
そうですね、はい、まあ、やはりね、適度に降ってくれればいいなと思いますけれども、
はい、
ね、また適度に降ってくれればいいのに、こう、ね、ゲリラ豪雨っていうのですもんね、最近は。
私は多いみたいですよ、この夏。
多いですよね、あの東京の氷なんかも
すごいですね。
すごかったですよ
ね、この時期と思えないですよね。
本当にこう不安定で、まあ、気温が、ね、上がれば上がるほどまたこう大気の、状態も不安定になってしまいますので、ああいった雷や、急な、ね、大雨、氷なども起こりやすくなってしまうんですけれどもね。さあ、まあ、そんな舞鶴ですけれども、
はい、
先週も先々週からずっとお伝えしておりますように、いろんなイベント盛りだくさんなんですけれども、私は先日ですね、土曜日7月22日なんですけれども、西舞鶴駅3階西駅交流センターの3階で、西舞鶴鉄道ミニフェスタという、イベントが開催されまして、行ってまいりました。
どうでした？
楽しかったですね。まあ、実は私ちょっとね、あのお仕事でもあって、あの行ってきたわけなんですけれども、仕事とはいえもう本当に楽しいイベントで、は
い、
まずね、会社に目を引いたのが、会場の真ん中にもうドーンと、あのプラレールのすごいコースが敷き詰められていまして、それもね、もう私たちの子供の時にイメージしていたプラレールとは、まあ実際家であそこまでできたら楽しいだろうなっていうレベルのね、もう本当にすごいコースが、
へえ、そうなんですか。私もあの番組でね、あのお伝えしてたんですけど、実際ね、行ってみて高橋さんのその聞けるのでちょっと嬉しいですけど、
もうね、何重にもこうどんどんどんどんこう積み上げられたレールであるとかね、立体的に。でまたね、あのプラレールって、私の概念としては、まあ、売ってあるものを走らせるのがものだと、もう勝手にね、もうそれがプラレールだと思ってるんですが、こんなのプラレールにあるのっていう電車がね、たまに走ってたりするんですよ。
例えば、
例えばね、タンゴの海とか、昔のタンゴディスカバリーとか、実は発売されてないんですけど、プラレールとしては、あるんですよ。
それがあるんですか。
あるんですよ。でよく見ると、あれ、なんかちょっと手作りっぽい、みたいな色の塗り方とかが、で、あ、そうなんですよ、実際こう、ある列車に、あの色塗り直したりとかして、オリジナルのプラレールを作ってらっしゃる方も、
うわ、なんか違う楽しみがあるね、それね。
なるほど、プラレールそこまで楽しめる方法がある、そんな、ね、方法があるかと思って、他にもいろいろな、ね、実際発売されていないようなものがね、自作のプラレールというのが、
あ、そっか。じゃあ詳しい方だったらもう楽しいですよね、いろんな列車が見れて、
もちろん そこにね、まあ、常設で走らせてある列車もあれば、お客さんが持ち込みで走らせられるという場所もあって、もうそこもずっと本当に賑わってました ね。やっぱり子供から、まあ、私たち大人でもそうなんですけれどもね、鉄道大好きな人って多いですからね。
ですね。
さあここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしてまいります、
はい。
まずは舞鶴赤レンガサマーイルミネーション、いよいよこの週末から始まります。29日お聞きの皆さんはもう昨日から、ね、始まっているということなんですけれども、本当にこのイベント楽しみですね、
はい。
実は私この初日28日、
はい、
公開生放送での、中継イベント中継の特番を担当させていただくことになっておりまして、
は
い
うん、
なっておりましてというのが28日お聞きの皆さんです。29日の皆さんは、昨日させていただきましたということになるわけですけれども、
ね
うん、本当にね生で見させていただくのが楽しみなんですけれどもね。
はい、今回ね長い期間
そうですね、7月28日から8月16日までということでね、うん、昨年もこの赤レンガ、倉庫3面を使った、プロジェクションマッピングを行われたわけですが、今年はさらにスケールアップして行われるということで、
はい、
テーマがね光のクルージングということになっていますので、ちょうどこの3号棟4号棟の間にいると、まあ、クルージングをしているような気分が味わえる、そういった作りになっているようですね、
は
い、
そうですね。この3方向囲まれてるのは舞鶴だけなんですって。
そうなんですよね、なかなかないですよね。
もう真ん中に立ったら本当にすごい景色なんだそうですよ、うん
ね
うん、
そしてこのやっぱりねおそらく立つ場所によってもね あの見える景色って変わってくると思いますの で、
うんそうですね、
また何回も、ね、楽しんでいただくことができるんじゃないかと思うんですよね。決まったここがベストポイントですというのではなくって結構ね、はい、その好きな自分にとっていい場所を見つけていただいてというかね、
そ
うい
った楽
しみ方もできるんじゃないかなと思いますね、
うん、今回ね皆さんの映像をね、
そうなんですよね、
出ますもんね、
はい、今回はみんなの映像ということでね、はい、今よく言われているクラウドファウンディング、はい、これで出資を募っていまして、
はい、
その出資していただいた方の広告やメッセージなどの映像、こちらで、ね、なんと2000円から支援が可能だったと、
ね
ね、いうことですのでね、結構たくさん皆さん参加されたんじゃないかと思います、
はい、
で私の映像が流れるというと、うん、やはり、ね、こう親近感が湧きますよね、よくね、
担当の、ね、方がインスタ映えもするっておっしゃってましたよ。
あそうですよね
映像に ね、
ちょっとねそうですね、うん、昨年の様子も出ていますが、昨年は結構ねこの写真を見ますと、まあ、なんて言いますか幾何学模様であるとか、うんまあ、そういったものが中心だったようですが、今回いろんな実際の写真が、舞鶴湾の風景や赤レンガなどが使われているので、
はい、
そして皆さんの映像もね一緒に流れると、
はい、
先進の360度パノラマ動画を大胆に使用した舞鶴市の実写動画スナップと、レンガ、波、光、船、クルーズをテーマにする迫力の 3D モーショングラフィックス、これを融合した全く新しいパノラミックな空間が展開されるとということですね。
見応えありそうですね。
そうですね。そしてこちら無料なんですよね。
そうそうそう、それがね
素晴らしいですよね。
いいですよね、うん、
そして、この会場の海側芝生広場では赤レンガフードコートということで、はい、ブリックハウス、キッチンカーなどの出店で飲食も楽しんでいただけますので ね何か食べながら飲みながら、
片手に、
はい、平日は午後5時から夜9時まで、土日祝日は朝10時から夜9時までフードコートが開設されています、
はい、
また週末には夕暮れコンサートというのもね、このプロジェクションマッピングが始まるまでの夕方5時半から7時までの間に、
はいうん
コンサートも土日祝日のみですが実施されると。
これもいろんなジャンルがあるんですって。ジャズだったり、はい、フォークだったりとかね、日によって違うみたいですよ。
ちょうどね、例えば昼間赤レンガパークでのイベント楽しんで、でこの夜イベントがあるその間に、ねちょっと時間を潰すのにももってこいのね。
そうですね、はい、いいですね。
朝から晩までこの赤レンガパークで楽しんでいただけると思います、はい、プロジェクションマッピングは7月28日から8月16日水曜日まで、毎日開催されます。入場無料です。1回目夜7時40分、2回目が夜8時10分、そして最終3回目は夜8時40分になります。ただ、今からご紹介します港舞鶴チャッタ祭りの花火大会が 7月30日いよいよ今年も行われるわけですが、この日に限ってはこの花火大会が終わった後に、時間が変わっています。8時40分、9時10分、9時40分ということでそれぞれ1時間遅くなっていますので花火と両方楽しめるようになっているということなんですね、
はい、
さあその、ちゃった祭り花火大会、
いよいよですね、
いよいよですね、7月30日日曜日東地区の海岸で夜7時30分から、花火大会が行われます。花火大会、夜空を彩る約5000発の花火が打ち上げられます。また、夕方5時40分頃からは海上パレードなども予定されています。朝8時からはね、市民チャッタレガッタも、
はい、
開催されるということなんですね。そしてチャッタ祭り30日の当日だけではありません。前日29日にはこの FM 舞鶴のスタジオもあります西地区の商店街で夕方6時から民謡流しや手作りみこしの前夜祭も、予定されていますので、土曜日は西舞鶴、そして日曜日は東舞鶴でこのチャッタ祭りを楽しんでいただければと思います。
はい、
で、このチャッタ祭りのねアクセスなんですけれども、ま、あの駐車場がねやはりたくさんのお客様で満車になることも、予想されますので、
はい、
ま、そういった時にはですね、ぜひぜひ公共交通機関をご利用いただければと思います、
はい、
京都交通のバスや、JR 臨時列車臨時バスの、運行が予定されています。京都交通のバスはこの花火大会会場に近い7条のバス停をちょうど花火の終わる頃8時45分と50分に出発するバスがあります。45分は、白鳥経由ですので東舞鶴駅や、医療センター雪永などを通って西舞鶴へ、そして夜8時50分は、国道経由ですので、造船所前や中舞鶴、などを通りまして西舞鶴へ向かうというバスが、2本この花火大会に合わせて運行されます。そしてね、京阪神からお越しの方というのも多いと思うんですけれども、はい、そういった方には、東舞鶴駅からの臨時列車、夜9時52分というね普段より遅い列車が、この日は運行されます。この9時52分東舞鶴発に乗っていただきますと、
はい、
まあ、全て普通列車ということにはなってしまうんですが、綾部と園部で乗り換えていただいて、夜中0時ちょうどに京都駅まで到着することができるということですので、
はい、
京阪神からお越しの方も安心して、大阪神戸ですとね実は東舞鶴駅から夜9時15分という高速バスも、これは毎日運行しております。夜9時15分に、はい、ですのでちょうどいい時間かと思います。
本当ですね、花火見てからでも間に合いますね、
神戸三宮と、あと大阪の難波に直行で行くこともできます、ただ、ちょっとね、お祭り当日ですので空席の状況などは事前にご確認をいただきたいと思います。さあそして今回初めて、ご紹介するイベントになりますが、今年も赤レンガサマージャズプラス2017が8月6日日曜日に赤レンガパーク2号棟で開催されます。末記念館ですね、
はい、
夕方4時30分開場、午後5時開演ということなんですが、今回この出演者の方 1,2,3,4,5,6組の皆さんがね出演されるということなんですね。よろず純喜カルテットフューチャリング落合かりさん、そして長嶋雅也カルテット森本ひろみさん、そして、ヌアジと読むんですかね、フランス語で雲という意味だそうですが、そして、ほんまジャズが好きやねんず、そして、ゲボ&バーズアイ、こういった多彩な皆さんがね登場されます、
はい、
サックスであるとか、こちらはドラムピアノもありますしね、ピアノソロ森本博美さんの演奏もありますし、ゲボ&バーズアイの2人はねもうこの FM 舞鶴でも、
ね、そうですね、
おなじみ、
ね、あのご出演いただいてますし、
は
い、
浜本さんと小野さんの、お二人、
はい、
ね、いろんなこの舞鶴の人や、そしてゲストでお迎えする、全国的に活躍する皆さんまでいろんな方が 登場されますのでね、本当にこのまた暑い夜になりそうですよ ね、
今あの広告ね手元にあるんですけど、この広告ちょっと手に入れていただきたいですよね。すっごいたくさんご紹介をね、
そうですね、
はい、出演者の方の紹介が細かく載ってますからね、
うん、そうなんです。ちょっとねお一人お一人なかなかご紹介がしきれませんので、
本当にたくさん載ってらっしゃる。
そして皆さん、うん、本当に素晴らしい経歴をお持ちの方ばかりですので、
これ広告見るだけでもすごい楽しいんですけど、
そうですね
、はい、
そんな素晴らしい、ねうん皆さんが集まって来られるということで、
はい、
赤レンガサマージャズプラス2017は8月6日日曜日、舞鶴赤レンガパーク2号棟指定記念館で午後4時半開場、午後5時開演、前売り2000円、当日2500円となります。
はい、
赤レンガジャズサポーターズのホームページやフェイスブックで詳しいことをご確認いただければと思います。
はい、
ということでここまで、舞鶴市の提供でイベント情報をお届けしてまいりました。さあここで、もう一曲なんですけれども、
はい、
先ほど、冒頭にご紹介しました7月22日のその鉄道ミニフェスタの出展者の中に、うん若狭鉄道という鉄道会社の、
はいはい
ブースがありました。若狭鉄道、まあ、この辺の皆さんね若狭って聞くとあの若狭湾の若狭を、
うんはいはい、
多分思い浮かべられると思うんですが、
え違うんですか。
はい、違うんですね。この若狭は鳥取県にある地名でして、漢字がですね若いは一緒なんですが、はい、若い桜と書くこれ地名なんです。若狭という本当に、ね、美しい地名だ。若い桜で若狭って思うんですが、その若狭鉄道という鉄道があります。この若狭鉄道もまあ、元々国鉄の若狭線だったところが、まあ、分割民営化の後、第三セクターの若狭鉄道になったということですので、この今先ほどご紹介した丹鉄とね、
はい
同じような会社なわけですけれどもね、その若狭鉄道さんいろんなねこのやはり地域の鉄道であの利用者が低迷する中ですね、新しい試みいろいろとされています。例えばピンクの SL というのをね、うん
桜だけに
ちょっとねここにも写真があるんですが本当にすごいすごいピンクなんですよねこれね、
もうビビッドピンク
ビビッドピンクの SL を走らせてみたり ね、
へ目引きますね、うん、そんなピンクの SL。
さあいよいよお茶っ葉祭り舞鶴の夏も本番に入っていきます。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。